おはようございます。この朝も私たちの主を賛美いたします。こうして共に礼拝を守れますことを感謝いたします。先日の雪の影響もあり、伊藤先生のお計らい、また主のお計らいで、こうしてまた深谷から来ることができましたことを本当に感謝いたします。雪の日はですね、他の福音住教会の先生に聞きますと、電車が止まったことで教会にたどり着かなかったという先生もいらっしゃったようで、本当にですね、伊藤先生が急遽私にお電話をかけてくださって、ご心配なさってくださったことを本当に感謝しております。またそのおかげでですね、今日また皆様とお会いして御言葉を共に分かち合うことができることも本当に感謝しております。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日この時をありがとうございます。どうか主よ、今あなたの御言葉に聞こうとしています。どうぞ語るこの者も、また聞くお一人お一人も同じ聖霊で満たしてくださり、共にあなたに心を向けることができますように。今主よ、静まりひととき、あなたの声と心を受け取るときとしてください。主が私たち一人一人に必要な御言葉を語りかけていてください。すべてをあなたにお委ねして、このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本日はこのエゼキエル書18章25節からを共に見ていきたいと思います。エゼキエル書というものは、エゼキエルという預言者によって語られた言葉が記されています。エゼキエル自身もそうですが、戦争で国が負けて、そのイスラエルからバビロン捕囚という出来事によってバビロンの地に連れて行かれた、故郷を追われて敵国に連れて行かれた、そんな人々にエゼキエルが神の言葉を語る、これがエゼキエル書の大まかな流れになっています。そして今日のこの18章25節では、まずはじめにあなた方と、25節冒頭はあなた方という言葉で、そのバビロンの地にいるイスラエルの民に向けて語られた言葉があります。もう一度25節をお読みいたします。2017訳でお読みさせていただきます。18章25節、あなた方は主の道は公正でないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家よ、私の道は公正でないのか。公正でないのはあなた方の道ではないのか。あなた方は主の道は公正でないと言っている。この主の道は公正でないという言葉は、バビロンに連れて行かれたイスラエルの人々から発せられた言葉でした。この言葉にどんな意味があったのかと言いますと、それは18章の初めの方を見ると、人々の言葉にある思いが見えてきます。18章の一節から、18章一節から、次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が酸いブドウを食べると子供の歯が浮くというこの言葉を繰り返し言っているが、一体どういうことか。私は生きている神である主の言葉、あなた方がイスラエルでこのことわざを用いることはもう決してない。見よ、すべての魂は私のもの、父の魂もこの魂も私のもの、罪を犯した魂が死ぬ。 イスラエルの人々はバビロン捕囚で連れて行かれた地では本当に苦労をしていたと思います。自分の国が戦争で負けて、攻めてきた国によって知らないところへと連れて行かれる。戦争に負けたわけですから、家族も含めて自分のすべてを奪われて、そんな苦しい生活をその地で送っていました。彼らは自分の生活に不満があったわけです。なぜこんなことになったのか。なぜこんなにも苦しい思いをしなくてはいけないのか。そして彼らはその理由としてあることわざを口にしていました。父が酸いぶどうを食べると子供の歯が浮く。このことわざは細かい説明は省きますが、父のせいで子供が被害を被る、そういった意味があることわざです。つまり彼らは自分の先祖が神に逆らったから今の私たちはこんな生活をしているのだ。本当はこんな生活をしなくてもよいのに自分の親が祖父母があんなことをしたから今の私はこうなんだ。そのように考えていたわけです。自分のせいではなくて今のこの状況は自分の周りの人が招いたその環境のせいであるのだ。だからあなた方は主の道は公正でないと言っている。神様は不公平だ。自分たちは何もしていないのになぜか私たちが裁かれている。自分は何も悪くないのに神が私をこの場所に置いたから、こんなにもひどい目に遭っている。神様ひどいお方だ。不公平なお方だと。イスラエルの人々は、そのように思っていたのです。しかし神様はどう考えていたでしょうか。25節、あなた方は主の道は公正でないと言っている。さあ聞けイスラエルの家よ、私の道は公正でないのか。公正でないのはあなた方の道ではないのか。あなた方は本当に正しいのか。自分の父や祖父母、先祖のことを批判しているけれど、イスラエルの民よ、あなた方自身はどうなのか。すべての人が持っている罪があります。私たちのこの罪の本質は、それが自分の目から隠されているということにあります。人の罪は私たちの目には隠されているので、私たちは自分の罪に自分で気づくことができないのです。自分は何も間違っていないと思ってしまうこともあるかもしれません。間違っているのは自分ではなく、あの人だと。そう思うこともあるかもしれません。もちろん当時のイスラエルの民がバビロンに連れて行かれたのは、先祖が罪を犯したから。彼らが神様に逆らっていたからであるというのも、実際そうでありました。しかし本当にそのように言っている自分には何の非もないのか。あなた方は正しいと言えるのか。神があなた方に対して不誠実であるのか。そして26節からは、あなたは本当に正しいのかという問いが少し変わって、あなたは本当の命を生きているか、そのような問いへと26節からは変わっていきます。26節。 正しい人が自分の正しい行いから離れ不正を行うなら、彼はそれゆえに死ぬ。彼が行った不正によって死ぬ。ここで言われている正しい行いから離れた不正とは、18章の10節からのところに書かれています。ここではあえてお読みはしませんが、不正とは、私たちの信じる誠の神でないものを神とする、その偶像礼拝の生き方であり、いかにも神などいないかのように、自分勝手に、自分を中心として生きる、そのような生き方のことを言っています。そしてそのような不正の生き方をしている者は、彼はそれゆえに死ぬ。自分が行った不正によって死ぬ。この死ということには、二つの意味があると考えられます。それは本当は一つにまとめられるのですが、あえて二つに分けますと、一つは神の裁きによって命を絶たれるということ。すぐにその場で神の裁きが下るというわけではありませんが、しかし神に反して生きている者は、いずれ神によって裁きを受け、死に至るということを一つは表しています。そしてもう一つのことは、27節と合わせて読むことで見えてきています。27節。しかし悪しき者でも、自分がしている悪事から立ち返り、公正と義を行うなら、彼は自分の魂を生かす。28節。彼は反省して、自分のすべての背きから立ち返ったのだから、必ず生き、死ぬことはない。悪事から立ち返る者、公正と義を行っている者は、自分の魂を生かす。公正と義を行う者は、自分の魂を生かす。これはつまり、ただ呼吸をしているだけの生きるとは違います。魂が生きている。自らの魂が、誠の命を生きている。26節にあるこの死ぬという言葉は、その意味だけを考えますと、死んだ、死んでいるとも訳すことができる言葉の活用表現がなされています。つまり正しい人が自分の正しい行いから離れ、不正を行うなら、彼はそれゆえに死んでいる。自分が行った不正によって死んでいる。ここにはそのような意味もあると言えます。不正を行い、神から離れて生きる者は、生きているようでも、本当の命を生きていない。体は生きていても、魂が生き生きとするような、そんな生き方はしていないというのです。イエス様も福音書の中で、私が来たのは、羊たちが命を得るためで、それも豊かに得るためですと。私が来たのは、羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。イエス様はそのようにおっしゃいました。聖書は、命というものは、ただ呼吸をして存在をしているだけではない。命には乏しい命と豊かな命があると。聖書はそのように言うのです。つまり、この死ということの一つ目の意味に戻りますと、神に反して神から離れて生きている者は、いずれ裁きを受けるのではない。まさに罪の中にいるその状態こそが、裁きを受けている状態。豊かな命から離れて、 痛みや苦しみの中で孤独に生きるような罪の中にいるということが、そんな裁きを受けている状態であると、そんな風に言うこともできるわけです。あの新約聖書に出てくる放蕩息子の例えの、死んでいたのが生き返ったのだという父の言葉。この言葉をこの箇所からも思い出されるかもしれません。しかしその罪から立ち返り、神のもとで生きるなら、彼は反省して、自分のすべての背きから立ち返ったのだから、必ず死ぬことはない。神の身元で生きている限り、彼の命は乏しいことがない。神の身元で生きる限り、私たちの命は乏しいことがない。神のもとで生きるとは、誠に乏しいことがなく、豊かな命を生きるということであるのです。そして神様は、もう一度言います。29節。しかしイスラエルの家は、主の道は公正でないという。イスラエルの家よ、私の道は公正でないのか。公正でないのは、あなた方の道ではないのか。25節と同じことが繰り返されて、もう一度問われ直しています。あなたは本当に正しいですかというその問いは、27節から29節を踏まえて、あなた方は本当に魂を生かすような豊かな命を生きていますか？そのような問いへと変わっています。自分の魂を顧みて、本当に自分の道が公正であると、そのように言うことができるか。神様はそのように、私たちが誰かのことではなく、今この瞬間の自分の魂の状態を探られ、そして自分のことをもう一度静まって考えるように、そのように私たちを導いているのです。そして主は私たちに立ち返りへの招き、誠の命への招きをしています。30節。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの生き方に従って裁く。神である主の言葉。立ち返り、あなた方のすべての背きから身を翻せ。不義に引き込まれることがないようにせよ。聖書では、この裁くという言葉がすべてひらがなで出てきます。これは余談ですが、聖書には命や魂などといった、わざと漢字にしない、そういった表記がいくつかありますが、裁きがひらがなになっている理由は、漢字の裁くという言葉には、悪を裁く、悪を成敗する、正義をもって悪を判断するというような意味がありますが、聖書にある裁くは、悪と正義を区別する。正しいものには正しいという、悪いものには悪いという、そんな意味があるので、わざと漢字ではなくひらがなにしているようです。そして後半の箇所を見ますと、神は私たちに豊かな命を生きてほしいと。そう願っておられるということがわかります。立ち返り。あなた方のすべての背きから身を翻せ。不義に引き込まれることがないようにせよ。私たちは、自分ではそう望んではいないはずであるのに、気づけば神から離れた 罪の生き方に自分のことがこう引き込まれていくような、そんな誘惑を感じる時があるかもしれません。30節にある不義に引き込まれる。この引き込まれるということには、そんな罪の誘惑を感じる時がある。自分が知らず知らずのうちに、その罪の世界に誘われていく。神から離れるように私たちを引き込み、そしてこの罪は神などいない世界に私たちを連れて行こうとしています。あんな不公平な神など離れて、神を捨てて、何にも縛られずに、自分を中心に自由に生きる方が良いではないか。あなたにこんなことをする神様は、あなたのことなんて愛していないんじゃないか。愛など捨てて、愛することから離れて生きる方が良いのではないか。そんな罪の声が私たちの心に聞こえてきて、その不思議な心地よさに私たちの心が引き込まれていってしまうということがあるかもしれません。しかし神は私たちにそんな生き方をしてほしくはないのです。その罪に引き込まれた世界に、その世界の中に豊かな命はないのです。そっちに行くな。私を捨てるな。立ち返り、あなた方のすべての背きから身を翻せ。不義に引き込まれることがないようにせよ。今神様は、そのように私たちのことを呼んでいるのです。そっちに行くな。ここに来なさい。私のもとに立ち返ってきなさい。そして31節。あなた方が行ったすべての背きをあなた方の中から放り出せ。このようにして、新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。古い私は、ここに捨て去る必要があります。これまで行ったすべての背きを、あなた方の中から放り出せ。そして、新しい心と新しい霊を得よ。主は、私たちの信じる神は、何度も離れていこうとする、罪の生活から逃れられない、そんな弱さを持つ私に、ただ頑張れとは言わないのです。あなたはあなたの力で頑張れとは言わないのです。主は私たちのうちに、新しい心と新しい霊を与えてくださる。自分一人では戦えない。罪の温かみから逃れることができない。そんな私たちに、私たちの内側から、もっと温かい神の愛を示してくれる。それを教えてくれる新しい心と新しい霊が与えられるのです。この新しい心と新しい霊については、エゼキエル書の後の方にもう少し詳しく書かれています。これお開きにならなくて結構ですが、36章26節にはこのように書かれています。36章26節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。ここには、 私の霊をと、私の霊をあなた方に授けるとありますから、新しい霊とは、まさに神様から与えられる聖霊のことを表しているわけです。もし私たちが神のもとで生きていきたい、この方を信じたいと、豊かな命を生きたいと、そう願うなら、神は私たちのうちに聖霊なるお方を与えてくださっています。そして聖霊は、私たちが自分では気づくことのできなかった、私たちのうちにある罪を示し、そしてその罪の温かみから離れて、神と共に生きていこうとする、その私たちを支え、促し、助け、励まし、さらには、たとえ信仰生活の危機の中にあるような時でも、共にうめきつつ、取り出して祈っていてくださるのです。一箇所共に開きたいと思います。新約聖書のエペソ人への手紙4章。エペソ人への手紙4章17節から24節。新約聖書のエペソ人への手紙4章17節から24節を共に開きたいと思います。新約聖書の後半の方になります。コリント人への手紙第2の次の次ですね。エペソ人への手紙4章17節から24節。お読みします。エペソ人への手紙4章17節から。ですから私は言います。主にあっておごそかに進めます。あなた方はもはや、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえに、神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは、公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすれば、です。真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって、腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること。またあなた方が、霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と聖をもって、神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。私たちがこの神様から与えられる誠の豊かな命を生きるために必要なことは、この神から与えられる新しい霊と新しい心、すなわち聖霊を信じ、それに身を委ねるということです。神が私を変えてくださる。私を変えるのは神である。この信仰に立ち続けるということであるのです。それは、すぐに私のすべてが変えられるということではないかもしれませんが、神から与えられたこの新しい霊と心において、新しくされ続けていく。霊と心において、新しくされ続けていく。そういったことであるのです。神によって私たちは新しくされ続け、キリストに似たものへと次第に変えられていくのです。そして最後に30、もう一度エゼキエル書の18章の32節をお読みします。18章32節。私は誰が死ぬのも喜ばない。 神である主の言葉。だから立ち返って生きよう。私は誰が死ぬのも喜ばない。神である主の言葉。だから立ち返って生きよう。ここに私たちを宣教に駆り立てる言葉があります。神は誰が死ぬのも喜ばない。神はどんな人にでも豊かな命を生きてほしいとそう願っておられるのです。苦しみの中をではなく、孤独の中をではなく、神のもとで豊かな命を生きてほしいと、神は私たちにそのように願っておられるのです。私のもとに帰ってきてほしいと、神がそのように願っておられるのです。私たちも、この神様の思いに心を合わせたいと思います。神は人間が死んだように生きているのを喜ばない。神様は、すべての人が神のもとで、本当に癒しと平安のある豊かな命を生きることを願っておられるのです。私たちもそのことを祈り、またこの神の宣教の働きを共に担いたいと、そのように願います。最後に、詩編の51編にある一つの祈りをお読みしてからお祈りして終わりたいと思います。私がこの祈りを読み、一言お祈りして終わりにしたいと思います。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。私は背く者たちにあなたの道を教えます。罪人たちはあなたのもとに帰るでしょう。愛する天の父なる神様、今日のこの御言葉に感謝いたします。私は誰が死ぬのも喜ばない。主よ、どうか今、あなたが私たちに新しい霊と新しい心を与えてくださって、あなたのもとで豊かな命を生きることができますように。主よ、今、あなたのもとで生きるこの豊かな命の癒しと平安を私たちに与えてください。あなたの愛を真に受け取ることができますように。またこの豊かな命を多くの人に教会を通して、それぞれを通して伝えていくことができますように、主よ、どうかあなたがどんな時でも私たちのことをお守りください。主にすべてをお委ねして、このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。